鈴木智和のワンタイムトーク。
どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。2月第2週目のワンタイムトークでございます。本日は2月8日の木曜日でございます。今回で139回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている一人ごとを話している。おかしいです。一人ごとをしている番組となっております。自分の曲の紹介であったり、活動の紹介であったり、日々巻き起こるですね。身の回りに巻き起こる出来事の、自分なりの目線でですね、バッサバッサと。切り倒して、いくような番組となっておりますので、お時間がありましたら聞いていただけたら、嬉しいなと、こんな風に思っております。さてですね、前回聞いてくださった方はわかると思うんですけど、喉をやられて声がね、出なくなってしまったのですけど、ありがたいことにですね、炎症を抑える点滴を注入して、あれよという間に声の方が復活しましてですね、今ではすっかりと声の方がね、無事元気に、なりまして、本日はね、元気よくカナリアのような声でね、喋ることができますので、今日はね、バリバリ喋っていきたいななんてこんな風に、思っておりますが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうかね。この間は大変でしたね。大変でしたっていうか、横浜を中心に喋ってるので、天気の話とかもね、割と横浜が中心になってちょっと喋ってしまうとかあるんですけど、月曜日にですね、予報は出ていたんですけど、大雪になるなるなんてね、でも大雪になるって言っても、雨で終わったりもすることも多いんですよ。特に関東近辺っていうのはね、横浜なんかは。だけどなんか今回はですね、もう本当にバリバリの雪を降りましてですね、珍しいです。なかなか年に一回あるかないかぐらいなんですけど、足くるぶしぐらいまでこう雪積もるっていう。いや、もっと積もってたな、うちの周辺はね。足首ぐらい埋まるぐらいまでちょっと積もったんじゃないかなっていうぐらいね、雪が降りましてですね、その日はですね、リハが飛んでしまいました。リハがね、なくなってしまいました。なくなってしまったっていうかね、ちょうどお昼ぐらいに、でも午前中はね、まだなんですか、曇りで全然何もなかったんで、普通にジョギングとかしてたんですよ。あれで、ね、ジョギング終わるぐらいの頃になった、お昼ぐらいになったら、なんか結構、あれっていう粒の雪が突然降ってきて、最初なんかみぞれみたいな雨だったんですけど、そういう雪になって、それでリハ、まあでも、夕方に予定してたんですよね。その日の月曜日の。で、どうしようかななんて思っていて、一応その、来るメンバーさんにも、ちょっと雪の予報が出てるんで、どうしようかっていうのは、ちょっとこう、状況を見て、ご連絡しますみたいな感じで言ってたんですけど、今回のがすごいびっくりだったのが、雪ってそんな、なんだろうな、例えばですけど、お昼に降ってきたななんて思って、こう、1時間家で作業を、して、パッて外、1時間ぐらい経って、パッて外見たら、なんかもう真っ白になってる。っていうか、1時間でこんなになるっていう。雪慣れてないんでね。めったにその雪のそのなんか積もる状況ってちょっとわかんないけど、1時間でこんなに状況変わっちゃうんだ、みたいな感じで。本当に、外をね、お昼からパッて1時間経って外を見たら、屋根がこう白くなってたりしてて、わ、これやばいと思って、H 師匠、競技どうしましょうって言ったら、エイジ師匠もちょっとこう、山間部の方にちょっと仕事で出ていたらしくて、その山間部の方が、もうとんでもない雪だったみたいで、やめ今日やめみたいな。ちょっとね、やめにして、ちょっと中止にしたんですけど、で、振り返ったらすごい正解だったなと思って、なんか、まあもうね、配送で、 の方はね、チェーン巻しながら最後までこう遂行しきってやりきってるっていうか、もうちょっと頭が下がる思いなんで、ちょっとこうそんなね、聞いてくださる方の中では、その雪の中にね、こうバリバリで戦いながらこう仕事をしきった方もたくさんいらっしゃる中で、ね、ちょっとこう申し訳ないんですけど、でもまあちょっとこうなんでしょう、安全第一としてね、車なんかもこれちょっとこうなんだろう、いつもの道が動かなくなってるっていうか、なんかもう全然その高速道路が止まった背景で、高速道路が止まっちゃうとその周辺の道路もなんか途端にこう大渋滞になっちゃうみたいな感じで、ちょっと動けない感じにまあねなってて、いやーとにかくね、すごかったですよね、雪。それの中でね、いろんな大変な思いを、された方もいらっしゃると思うんですけど、まあ突然ね、こういうのも送るんだっていうのをね、やっぱこう、噛み締めなきゃいけないなって思いましたし、あとはその、判断っていうのかね、なんかこの、まあ、こう、やる業務とか、やらなきゃいけないことにももちろんよるとは思うんですけど、中止にできるっていうことだったら、中止した方が、してね、安全に備えた方がいいなって思いましたね。夜の方になってしたらやっぱこう、なんかね、雪国の方が聞いてくださってたらちょっと信じられないかもしれないですけど、こっちの方って、ほぼほぼその冬用のタイヤを持ってる人は多分、いないんじゃないかなって思って、大体チェーンでこう対応するか、もしくはそのちょっとぐらいだったらこう普通タイヤで行っちゃうみたいな。だからうちの前って坂なってんですけど、もうなんだろう、そんなにアイスバーンでもなかったはずなのに、ちょっとシャーベット状かき氷ぐらいな感じだったのね。キャラキャラキャラキャラキャラキャラ、もう早速動かなくなってる車があって、絶対なんか、段ボールみたいなやつをかまして、なんか、抜けてたりとかってしてたりとかしてたんで、なんか、いや、まあ、パニックというかね、まあ、ちょっと雪降るとね、パニックになっちゃうんでね、気をつけなきゃいけないなっていうね、また、ね、雪、こう、降るかもしれないんでね、ちょっとこう、来週ぐらいは、なんか、春の、小春日和っていうか、春の日になるっていうか、ちょっと暖かい、気候になるなって予想も出てるんですけど、まあ、まだね、2月、3月なんかは雪もね、降る、予報っていうかね、今降ったりもするのでね、もう気をつけなきゃいけないなぁなんて、こういうふうに思いましたね。うん、気をつけて参りましょうね、皆さんね、一緒にね、気をつけますよ。でも、本当にね、これ、今回ね、こう自分ごとなんですけど、なんかね、やっぱ危ないと思ったらね、なんか中止にするっていうのはね、ちょっとこれ大事だなっていうのをね、ちょっと感じました。多分ね、20代とかの頃だったらね、強行してましたね。どうにかしてこう、スタジオにね、駆けつけてね、どうにかしてやってたんじゃないかなっていう感じはするんですけど、ここでね、なんか無理やり車とか、帰り動かなくなっちゃうとかもあったりとか、あとはまあ電車で行ったとしても止まっちゃうとかっていう恐れだったあったりとかするのでね、なんか、万全を期すっていうかね、起きないに越したことは何もないっていうかね、なのでね、まあそういうの、台風とかもそうですよね、なんかあるかもしれないって言って、いや頑張ったらいけるかもしれないけど、でもなんかあるかもしれないからってちょっとやめとこうと思って、やめといて、何もなかったらそれで OK じゃないですか。何もなきゃに越したことはないっていうね。なんか無理やりやってなんかなっちゃうっていう時の後悔の方が多分ちょっとあると思うんで、まあそういうことはね、気をつけなきゃいけないなって思ってね。まあこの注意喚起といえばですね、ちょっとこう、今、最近起こった出来事だったんですけど、これね、ちょっと俺も、僕も腹立ったんで、ちょっとこれ喋りたいなと思ったんですけど、番号ももうこれ言っちゃいますね。080-0300-6917って番号からかかってきたんですよ。携帯番号で。で、俺も知らない番号から来て、まあ、出る俺も俺なんですけど、こうやって夜の8時とか9時ぐらいですよ。なおそう時間ですよ。で、かかってきて、そしたらなんか光回線がなんとかかんとかって言ってくるんですよ。光回線がなんとかかんとかでございまして、お世話になってます。とかって言ってます、いきなり。で、なんですかとか言うような感じで言ったら、あ、光回線の、なんとかなんですけど、とかって言うんですよ。それで、ご契約のご本人様ですかとかっていきなり言うんですよ。そんで8時ぐらいにかけてきて。で、僕ちょっと電話系のね、にはうるさいんで、例えばかかってきたら、まず最初は、なんですか、 この電話は鈴木智和様のお電話でお間違いないでしょうか。そっからじゃないですか、最初。で、夜の8時ぐらいにかけてきてんだから、ただいま少々お時間いただいてもよろしいでしょうかとかっていうところが、まず最初って大基本じゃないですか。基本中の基本じゃないですか、そんなの。失礼極まりないですよ、それで。あなた契約者ですかとかっていきなり言ってきたんですよ。ごめんなさい、なんかこんなテンションでちょっと。で、でも俺も受け答えしないで、切ればよかったんですけど、そうですけど、みたいな感じで言って。で、今使ってる回線はドコモですかとかって、いきなりもう質問攻めます。いきなりもう向こうから。で、ドコモじゃなかったんですよ。で、違いますとか言ったら、ガチャッツーツーツーって切れたんですよ。ね。だから要するに、こう、なんか、営業電話なのか。でもそれ、その詐欺電話ですよね。もうもはやそれ。そこまで行くと。こう、詐欺電話というか。だって、ドコモの回線使ってますかって言って、あ、違いますって言ったら、で、じゃあどこの回線使ってるんですかとか聞いた、例えばですけど、たり、うちネット方法の回線はこれこれこうで、こういうこうで、こうでこうで、とか説明があったりとか、じゃなかったら、じゃないにしても、あ、そうです、ドコモの回線じゃなかったんですね、って、夜分大変失礼いたしました、それでは失礼いたします、とか言って切るのが常じゃないですか。ちょっと電話券にちょっとうるさいんでね、ちょっと言わせてもらったんですけど、いや、もう失礼極まれない電話だと思って、もう、なんか腹立って。腹立ってちょっと、皆様にもね、注意喚起で、この080-0300-6917からかかってきたら、絶対出ちゃダメですよ、電話に。もう出ちゃダメです。もうこれは、普通の電話じゃないです。もう詐欺ですね。はい。っていう、すいません。なんかちょっと今回ちょっとこんな怒りのなんかトークになってしまって、まあ申し訳ない。ちょっとこうね、良くないなと思いながらもね、常にこう、平常心でいなきゃいけないんですけどね、あまりにすごい失礼だろ、君って。まずもう、電話のイロハから勉強してこいって。そこかいみたいな。まあ、ということで、あったんでね。まあ、そういう電話もね、まあ、かかってきたりするんでね。雪もね、そうですけどね、そういう電話もあるんでね。まあ、気をつけてまいりましょうということで、ね、今回はね、ちょっと注意喚起のね、ちょっと回になってしまいましたが、ね。そういえば、一個驚いた話があって、節分が、まあ、2月3日に節分があって、まあ、豆まきね、前回もちょっとお話して、無病息災じゃないですけど、願ってね。っていうことで、喉やられてたんでね。無病息災願ってっていうことで。無事ね、ちゃんとカシューナッツをね、食べてですね。豆を、ね、カシューナッツを食べて、こう、聖酒でこう清めて。節分はね、見事、自分なりの節分はやったんですけど、うちの母親の旧姓が、渡辺さんっていうんですよ。で、なんか、ちらっと聞いたのが、渡辺さんは豆まきしなくていいんだよ、みたいなこと。何のことと思って、ちょっと全然意味わかんなくて知らなかったんですけど、知ってますそういう話、この話。渡辺さんっていう人は、渡辺さんで名字の人は豆まきしなくていいらしいです。だからなんでかっていうと、なんか逸話があって、で、平安時代に京都付近で、日本史上最大の最強の鬼の酒呑童子というのが暴れ回っていたそうなんですよ。平安時代に京都付近で。で、そこで、都から鬼退治に任命された武将が源頼光っていう人だったんですね。で、源頼光さんは、渡辺の綱らにという人たちと討伐隊を結成して鬼退治に向かいました。ということで。で、そこで見事、酒呑童子を撃退した。そうなんですよ。源頼光らと、と渡辺の綱らによる討伐隊が。で、渡辺の綱の強さは鬼たちに衝撃を与えました。こうした一連の鬼退治から鬼は渡辺一門を恐れるようになり、ひいては渡辺姓の子孫にも近づかなくなったとのことで。ということで、渡辺さんっていうのは、すべての渡辺さんは豆まきをしなくて良くなったという。俺、知らなくて、初めて知ったんですよ、それ。そうなんだと思って、そんな、渡辺さん最強だったんだっていうのをね、話を聞いたんで、こう、ぜひ聞いて、こう聞いてる渡辺さんの方はね、まあ、豆まきもね、しなくてもね、最強の、鬼が寄りつかないっていうことなんですんで、ご安心いただければっていうことで。いや、ちょっとね、初めて知った話だったんで、ちょっと紹介したいなと思って、紹介させていただいたんですけど。 まあ、で、ね、今日の話なんですけど、その、今日の話っていうか、まあ、今日の話って、スポーツクラブに、行っていて、そしたら、結構声のでかいおじいさんたちが、なんか喋ってたんですよ。で、何の話までかはちょっと分かんなかったんですけど、聞こえてきて。で、僕の常に、思ってることっていうか、常に感じてることの中で、生活においてね、今生活において、聞こえてくる、それ誰かの会話かもしれない、テレビから出てくる言葉かもしれない、何かのニュースかもしれない、はたまたその漫画とかの、セリフの一文とかドラマとか映画の一文かもしれないっていう、その中で目にする耳にするものの中で自分にとって絶対なんかこうヒントというか次なる行動のヒントというかなんかこう自分にとって必要なフレーズって絶対こうあるんだよなっていうのをちょっと持論で思ってんですよ。だから例えばまあ歌詞とかとかにアンテナを向けた時によく感じることだったりもするし、何か自分って今こうした方がいいのかななんて思った時に、その映画の一文とかでこれこれこうだ、ああそうかとかってなるのだったりもするのがあってって思ってるんですよ。で、そのスポーツクラブでそのおじさんたちの会話で聞こえてきたのが、まあでもね、どう聞くとね、家のリフォームの話っぽいような感じにはなったんですけど、なんかね、自分でやるしかないんですよ。自分もやるしかない、自分もなんだって自分でやるしかないんですよ。でもね、なんかアイデアをね出してですね、それでも自分でアイデアを出して工夫しながらねやるしかないんですよっていう話して、それでもそんな中でもね、楽しみながらねやる必要があるんですよ、楽しみながらやるといいんですよとかっていうフレーズがあったんですよ。で何の話か分かんない、何の話か分かんないです、今リフォームしたけどそれじゃないかもしれない、何の話か分かんないんですけど、僕今のね、僕すげえ引っかかって、それすげえ引っかかりまして、多分なんか自分でなんかアイディアを自分で出して自分でこう行動していく、でもそれは楽しみながらやるっていうところって、なんかすげえいい言葉だったなぁと思ってね。ああ、なんか、響いたって。ああ、なんか響いたと思って。ちょっと、こういう心持ちでね、活動していきたいなと思いましたね。そうなんですよ。なんか自分でアイデアを出して、自分で行動していくっていうところがね。しかもそれは、辛くない、楽しみながらやるっていうのはね。すごいね、大事なんじゃないかな。なんか全てにおいて、その人生を切り開いていくっていうことに関して言えば、すげえ一番大事なことなんじゃないかな。そのフレーズっていうのをね、ちょっと思ってね、ちょっと今日紹介させていただきました。ね、そんな風にですね、どっかのおじさんたちのね、会話の中からね、飛び込んできた言葉がね、なんかね、知らないどっかの誰かに響いてたりもするわけですよ、そうやって。だから自分たちもね、喫茶店とかで友達と喋ってる言葉とかがね、もしかしたらね、どっかの誰かにね、何かを与えてるかもしれないんですよ、それ。なんか思いません、そういうことって。で、僕はそういう風にちょっと思ったんでね、ちょっと今日喋らせていただきましたんで、今日こんな話にさせていただきましたんですね。さてですね、告知があります。前回もお話ししたんですが、詳細が決まったので、ご案内いたします。3月10日金曜日に戸塚六歩で、お昼ですね。お昼にまたランチのライブを行います。で、こちらがオープンが12時30分。で、スタートが、13時、午後1時00分に、なります。で、3組中2番目の登場で、登場時間が13時40分からですね。午後1時40分からありますんで、3組なので、ちょっと持ち時間が少し長い、なりますので、ゆっくり、のんびりとね、歌っていければだと思いますので、3月10日の金曜日、ぜひね、お時間があれば遊びに来ていただけたら嬉しいなーって、こんな風に思っております。さてですね、また2月のね、寒い日々、まあ雪の日もあるかもしれないし、で、突然暖かくなってね、なんかこう、忙しくガチャガチャになって忙しいね、ございますがですね、風邪などひかないようにね、体調管理はくれぐれも気をつけていただいてね、よく食べて、よく、ね、休んでね、ストレスも溜めずにね、好きなことやってね、 ワンタイム聞いて、ストレスをなくしてですね、元気に過ごしていただければね、健康でいけれるんじゃないかなと、こんな風に思いますので、素敵な日々を、素敵な2月を、お過ごしくださいませ。本日はですね、ライフという曲を、弾き語りバージョンで、ね、聞いて お別れしたいと思います。では、素敵な2月をお過ごしくださいませ。どうもありがとうございました。鈴木智和でした。
生きる。